2026年米国ハリケーンシーズンの保険空白、風害浸水名支援の見分け方。ハリケーン被害は、風、地表水、川中下水の逆流など、水の流入原因によって適用される保険が異なる。米国の住宅保険と洪水保険の役割、フィーマー支援の条件、暴風雨の前後に残すべき証拠を整理した。一般的な米国の住宅保険は、保障対象となる風害には対応できるが、地表水の氾濫や盗聴による浸水は、相して別途加入する洪水保険の対象となる。フィーマー流水マップで低リスクに分類された住宅でも、集中豪雨、排水能力の限界、地図の老朽化などにより浸水する可能性がある。NFIP の洪水の定義には、すべての事故に共通して適用される最低浸水深の基準はなく、氾濫の範囲と水の原因を合わせて判断する。暴風雨の前に、住宅の状態、家財、製品のシリアル番号、領収書、保険証券を安全な外部ストレージに記録しておく必要がある。FEMAの災害支援は、大統領による災害宣言と個別の資格審査が必要な限定的支援であり、保険金の代わりになったり、同じ損失を重複して補償したりするものではない。2026年の大西洋ハリケーンシーズンは6月1日に始まり、公式なシーズン期間は11月30日までである。ただし、熱帯低気圧はこの期間外にも発生する可能性がある。シーズン中の重要な問いは、単にハリケーン保険に加入しているか、ではなく、被害を引き起こした原因ごとに、どの保険証券が適用されるかである。米国の保険条件は、州、保険会社、保険証券の様式、特約及び沿岸地域の個別の風災保険制度によって異なる。以下は一般的な区分であり、実際に保証されるかどうかは、加入している保険証券の原文と損害査定の結果によって決まる。まず区別すべき3つの保護手段。1、住宅保険または賃借人コンドミニアム保険。一般的な住宅保険では火災や盗難に加え、保険証券で保証される風災を扱うことができる。例えば強風で屋根が破損した場合や木が建物の上に倒れた場合などが該当し得る。ただし、沿岸地域では次のような保証の空白が生じる可能性がある。ハリケーン、命名された暴風雨、または暴風雨に対して、別個の面積金額が適用される場合がある。面積金額が固定額ではなく、住宅の保証限度額の一定割合である場合がある。一部の保険証券では風災や詳細が除外され、別途トワインスティルム保険や、州政府地域別の残余市場保険が必要になる場合がある。屋根の築年数と材料によっては、最調達価格ではなく、減価償却後の実際現金価値で精算される場合がある。2、別途加入する洪水保険。一般的な住宅保険では、外部の地表水が地面を伝って流れ込んだ場合や、カカが氾濫した場合、ターチョが押し寄せした浸水は通常除外される。このようなリスクには、National Shurab Insurance。プログラム、すなわち NFIP の保険証券や民間の洪水保険で備える。NFIP の建物保証と家財保証は別々に選択し、それぞれに面積金額が適用される場合がある。民間の洪水保険は保証限度額、大愛居住費、地下空間、プール付属部などに関する条件が NFIP とこだわりがあるため、項目具ごとの比較が必要である。3、FEMAの個人向け災害支援、FEMA への支援は保険ではない。大統領による災害宣言で個人支援が承認された地域において、保険で満たされない必要不可欠な災害被害と費用を資格審査後に限定的に支援する制度である。住宅を災害前の状態に完全に復旧したり、すべての損失を補償したりする手段とみなしてはならない。風災と浸水被害を分ける基準保険会社は、ハリケーンが来たという事実だけで適用する保険証券を決めるわけではない。損傷を直接引き起こした原因、水が入った経路、損傷が発生した順序、および各保険証券の面積条項を検討する。被害状況、一般的に検討する保証確認すべき主な条件、強風が屋根や直接発節泊保険の風災保証風災の除外有無、ハリケーン面積金額、屋根の清算方法、風で山路に穴が開いた後、雨水が流入、住宅保険で保証される可能性。保証対象の危険が先に開口部を作ったか、室内への雨水に関する制限条項、校長が住宅に流入、洪水保険、洪水の定義を満たすか、建物家財保証に加入しているか、集中豪雨の地表水が道路庭から流入、洪水保険、氾濫範囲、 一時的な浸水か、直接的な物理的損傷カジャウンガ貯水池が氾濫洪水保険、当該保険証券の定義と除外項目、排水ピットの故障や地下排水の問題、住宅保険の特約または別途機械故障保障を検討、単なる設備故障か、外部の洪水が直接原因か、下水管、排水管の逆流。Water Bear か、特約は、洪水保険の条件を検討、逆流の直接原因、特約の限度額、洪水が直接引き起こした逆流か、地下水圧、長期間の漏水浸透、おおむね制限は除外される可能性、突発的な洪水との因果関係、維持管理上の問題の有無。風と水が同じ建物を連続して損傷させる場合もある。この場合は、住宅保険と洪水保険のそれぞれに事故を通知し、2人の損害査定人が原因を分けて評価できるよう、同じ写真と時系列を提供するのが安全である。浸水深と NFEC-IP の洪水の定義、水が何インチ以上溜まれば洪水保険が適用されるというような単一の深さ基準は正確ではない。NFEP の標準定義は一般に、通常は乾燥している土地2エーカー以上、または2軒以上の不動産が部分的もしくは全体的に一時浸水する状況を指し、2軒以上の不動産のうち1軒は加入者の不動産でなければならない。原因には内陸水または白し水の氾濫、あらゆる水源から地表水が異常かつ急速に蓄積または浮流する状況、一定のミュージプロおよび沿岸部の崩壊が含まれる場合がある。したがって判断要素は次の通りである。水の深さだけでなく、水がどこから来たか、浸水が一棟の建物内部の問題か、周辺地域の氾濫か、外部の地表水が異常に蓄積または流入したか、損傷が洪水の直接的な結果か、建物と家財のうちどの保証に加入しているか、周辺にある2軒目の不動産の浸水を直接確認することが難しい場合は、近隣住民の証言、道路浸水の写真、公的機関の記録、気象資料が状況の説明に役立つことがある。最終判断は保険証券の定義と損害査定に従う。地下室と地面より下の空間に関する制限 NFIP は、地面より下にある地下室や低い空間の保証を大幅に制限している。基礎、電気設備、セントラル冷暖房設備など、建物の機能の一部の項目は条件に応じて対象となる場合があるが、地下室の家具、電子機器、床仕上げ材などは保証されないか、制限される場合がある。排水ピットがあるという事実だけで、排水ピットの逆流や故障が自動的に保証されるわけでもない。住宅保険のウェイダーベーキピマは、Soon be overflow 特約、設備故障特約、洪水保険の直接原因要件をそれぞれ確認する必要がある。低リスクのフィーメー洪水区域でも保険を検討すべき理由、フィーメーの高地図は、リスクが全くない場所とリスクがある場所を二分して示す地図ではない。地図は、特定の分析時点における地形、水系、堤防、排水条件などを音にリスクを区分するものであり、すべての局地的な浸水可能性を予測するものではない。特別洪水危険地域である SFA 内の建物は、連邦規制の対象となる住宅ローンに関連して、洪水保険への加入義務が生じる場合がある。一方、地図上で低リスク、または中リスクの地域では、法律上融資上の義務がなくても、次のリスクが残る。短時間で排水能力を超える集中豪雨、道路、駐車場、新規開発による流出水の変化、排水管の詰まりやポンプ上の容量超過、地図作成後に変化した地形と建築環境、香川ではない局地的な地表水の流れ、地図上の境界線のすぐ外側にある建物の標高差。地図上の区域は保険の必要性を検討する出発点であり、古都の住宅の安全保障所ではない。フィーマーへ、マップ、セルスービシャンターで住所別の地図を確認した後、地方自治体の浸水履歴、建物の最下階の標高、周辺の排水路、過去の水の流れを合わせて調べる方が良い。暴風雨の前に保険の空白を確認する方法、保険証券の申告ページで確認する項目、ルブアリングまたはビルディング J の保証限度額、per personal p property、またはコンテンツの保証有無と限度額、一般面積金額とホリケーン、Name Storm Wind Storm の面積金額 Wind または Hail の除外条項 Flood または Surface Water の除外条項 Sewer Backup Sump と Sump Overflow の追加生活費または Loss Use の保証し屋根の再調達価格または実際現金価値による生産条件 洪水保険の建物火災保障への個別の加入有無、保険の効力発生日と待機期間 NNFIP の新規加入には通常30日間の待機期間が適用されるが、融資取引や地図変更などの例外がある。民間洪水保険の待機期間は会社と商品によって異なるため、暴風雨が接近した後に加入してすぐに保証を受けられると想定してはならない。保険会社や代理店に尋ねる質問、この保険証券はハリケーンによる風災を保証するか、風災共済の除外条項は、ハリケーン面積金額はどのような条件適用され、金額はいくらか、地表水の流入、高潮止水の逆流、排水ピットの故障は、それぞれどの保険証券または特約で扱われるか、屋根は再調達価格と実際現金価値のどちらの方式で生産されるか、洪水保険の建物保証と火災保証の両方に加入しているか、保険限度額と現在の再建費用の間に差があるか、一時宿泊費はどの保険証券からどの原因に限って支払われるか。回答は、可能であればメールや更新書類など保存できる形で受け取っておくと良い。暴風雨前の写真動画領収書の記録方法、記録の目的は単に物品を所有していたという事実だけでなく、暴風直前の状態と損傷前の価値を示すことである。外部の記録機の4面を広角と近距離で撮影する。屋根は地上または安全な場所から撮影し、暴風雨への備えのために自ら漏らない。窓、シャッター、外壁、ガレージドア、フェンス付属建物を記録する。排水口、排水ピットの排出口、雨水や傾斜の状態を撮影する。既存のひび割れ、漏水横、損傷箇所も隠さず記録する。屋内と家財の記録、各部屋を一周しながら連続動画で撮影する。高価品、家電製品、工具、家具は個別に写真を残す。製品名、モデル番号、シリアル番号が見えるように撮影する。領収書、保証書、鑑定書、カードの購入履歴を保管する。最近修理交換した屋根、窓、電気配管設備の契約書と請求書を保存する。安全な保管写真と書類は1台の携帯対電話だけに保存せず、クラウド、暗号化された外部記憶装置、または自宅外の安全な場所にコピーする。保険証券番号、保険会社の連絡先、代理店情報、身分証明書のコピーも緊急用ファイルに含める。ファイル名に部屋名。物品撮影日を記載すれば請求時に探しやすい。被害後の保険金請求手順、避難命令と電気ガスの安全指針にまず従う。住宅保険会社と洪水保険会社にそれぞれ可能な限り早く事故を通知する。修理や廃棄の前に現場全体と個図の損傷を写真動画で記録する。追加損害を防ぐために合理的な応急措置を行い、領収書を保管する。濡れた物品を廃棄しなければならない場合は、写真、数量、メーカー、モデル、購入時期、予想価格を記録する。風災と水害が発生した時系列、水が入った場所、最高水位を記録する。保険会社ごとの請求番号、担当者、通話に、要求された書類を一つの記録簿に残す。和解書または権利譲渡契約に署名する前に範囲と費用を確認する。NNFIP の請求では通常、損失未知から60日以内に署名済みの Proof of Loss を提出しなければならないが、FEMA が大規模災害後に期限を延長する場合がある。住宅保険の通書類提出期限は保険証券と州法によって異なるため、担当する保険会社に書面で確認しなければならない。緊急の安全上の問題を除き、損害査定前に恒久的な修理を始めると、損傷の原因と範囲を立証することが難しくなる場合がある。ただし、カビや追加の浸水を防ぐための合理的な緊急措置は起こらせず、措置前後の記録と領収書を残す。FEMA の支援は保険とどう異なるか、FEMA Individuals and Households Program の支援を受けるには、当該地域に個人支援を含む大統領災害宣言が出されており、申請者と被害が個別要件を満たしていなければならない。支援項目は、一時的な住居、必要不可欠な住宅修理、一部の個人財産、その他の必要な費用などに限定される場合がある。区分保険金請求、FEMA A 個人向け災害支援根拠加入している保険契約、連邦災害宣言と支援プログラムの規定対象保険証券で保証される直接損失保険で満たされない必要不可欠なニーズと費用のうち、的確な項目目的。 ヤクラと限度額に基づく損害補償基本的な復旧支援であり、完全な復旧を保証するものではない。開始条件、有効な保険証券と保証対象の事故、当該地域での個人支援の承認及び個人別の資格審査重複の扱い、他の保険と原因項目を調整。同じ目的の保険金や他の支援との重複支給は、付加保険加入者は、FEE名の申請書に保険情報を正確に記載しなければならない。保険金がまだ確定していなくても、FEE名の申請期限を延ばさないよう先に申請できるが、FEE 前は保険会社の決定書や和解資料を追加で求めたり、審査を保留したりする場合がある。重複支援の確認項目、保険金が支払った損傷目と FEE名に申請した項目は同じか？住宅修理、一時居住、家財など支援目的が重複しているか？保険金が拒否された、または限度額を超えた場合、保険会社の決定書があるか？後から保険金が追加で支払われた場合、FEE名に通知しなければならないか？同じ費用について、州政府、慈善団体、または他の連邦プログラムからも支援を受けたか？同じ損失と同じ目的について、保険金とFEE名の支援を二重ることはできない。後から保険金が支払われ、重複が確認された場合、リスビエの支援金の一部または全部を返還しなければならない場合がある。反対に、保険で保証されない必要不可欠なニーズがあるからといって、FEE名の承認が自動的に保証されるわけでもない。重要な判断チェックリスト、被害原因度、ハリケーン、筆つだけで記載せず、風、海溝部から入った雨、地表水、高潮、下水の逆流に区分する。住宅保険に風災の除外または別個のハリケーン面積金額があるか確認する。洪水保険に建物保証と火災保証の両方があるか確認する。低リスクの洪水区域を無リスクと解釈しない。排水ピットと下水の逆流については個別の特約と直接原因要件を確認する。暴風雨前の状態と被害後の状態を同じ位置から撮影する。保険と FEE名に同じ費用を重複請求せず、すべての決定書と領収書を保管する。保険の実際の適用範囲は地域と保険証券ごとに異なる。疑問がある場合は、保険会社に口頭説明だけを求めるのではなく、該当条項、特約、面積金額、除外内容を書面で確認しなければならない。